はい、皆さんおはようございます、今年度はですね、前回お話したところ、この主題聖句のもとで、1年間歩んでいこうとしています。ちょっと改めてもう一度年間の主題聖句をみんなで一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか。この右側のところにあるやつですね、行ってみます。せーの。私は福音を恥としない。福音は信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。ローマ1章16節ということですね。これをテーマ聖句にして今年度歩んでいきます。特にですね、福音を伝える、福音ということに目を留めて1年間歩んでいこうと、こういうふうに考えているわけですね。で、福音に目を留めていくということで、聖書の箇所としてもですね、マルコによる福音書そのものですけれども、福音が書かれてあるこの福音書を公開説教として、最初から順にですね、読んでいこうと、こういうふうに考えています。で、今日はそのスタートになるところですけれども、最初ですので、このマルコによる福音書の背景といいますか、これは一体どういう背景のもとで、誰がどんなふうにして書いているのかということを最初に少しお話をしたいと思います。で、その上で、今日読まれたこの1節から8節のところは、本当にこの福音書全体をですね、まず最初に予告するような、そういう箇所になっていますので、その大きなテーマにも目を留めていきたいなと、こういうふうに思っています。さあ、まずですね、このマルコによる福音書ですけれども、著者は誰かと言いますと、伝統的にヨハネ・マルコというふうに呼ばれているマルコさんだというふうに言われているわけですね。で、一体どういう人物なのかというふうに言いますと、実はですね、ちょろちょろっと聖書の中でその影といいますか、姿が出てくる人なんですね。ですから、それを追っていきますと、大体こんな感じの方なのかなということは見えてきます。あとは、教会の残してきた伝承とかですね、伝統の中で、こういう人であったということは語り継がれてきていますので、全体を通してですね、こんな人かなっていうのは見えてきます。例えばですね、このマルコさんが、この新約聖書の並び順で言えばですけれども、最初に出てくるのはこのマルコの福音書の中で出てくるわけです。で、マルコだって書いてないんですけれども、伝統的に多分、間違いなくマルコだろうというふうに言われている姿がですね、同じマルコの福音書の14章の51節っていうところで出てきます。93ページになりますね、下の段のところになりますけれども、51節のところをちょっと読んでみますと、51、52を見ますとこんなことが書いてありますね。じゃあ、開けた方は一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。一人の若者が素肌に雨布をまとってイエスについてきていた。人々が捕らえようとすると雨布を捨てて裸で逃げてしまった。はい、イエス様がですね、捕まった時に、夜中ですからね、多分寝てたのかもしれませんけれども、布だけまとってですね、心配でついてきたんでしょうけれども、捕まりそうになったら素っ裸で逃げていったっていうですね、非常にコミカルといいますか、恥ずかしい姿が載ってるわけですね。で、おそらくこれがこの著者であるマルコであったろうということがずっと言われているわけです。真偽のほどは定かじゃないですけれども、多分そうだろうなという感じがしますね。この当時はですね、まだ少年から若者ぐらいの、まだまだ若いマルコさんであったわけです。で、このあと次出てくるのはどこかと言いますと、バルナバのいとことして出てくるわけですね。で、バルナバのいとこ、使徒言行録に入ってですね、バルナバとかパウロと一緒に伝道旅行に行く一人として出てくるわけです。ところがこのマルコさんはですね、まだまだ若かったせいがあると思いますけれども、途中でですね、辛くなったみたいで帰っちゃうんですね。で、途中で帰っちゃって、で、そのためにですね、熱血教師であるパウロさんからひどくおかむりを受けて、で、次の伝道旅行の時は絶対連れていかないというふうに言われちゃうわけですね。で、バルナバの方は、いとこであったというのもありますし、彼自身のそういう個性もあって、いや、じゃあ私が連れていこうと言って、そこでバルナバとパウロが別れて、それぞれの伝道旅行に行くと、こういうふうになっていくわけです。しかしですね、そういう経験を通してマルコはですね、だんだん成長していくわけですね。やがてパウロとも和解をして、そしてパウロの手紙の中で、かなり晩年のところですけれども、どうかマルコを私のもとに送ってほしいと、こういうふうに書いているところが出てきます。 おそらく彼は立派に成長した教会のリーダーの一人となっていて、そしてパウロもあの時はもうお前なんか連れてかないと言ってたんですけれども、彼をよこしてほしいというふうになっていたということですね。でさらにもう一人大切な人物との関わりも書いてあります。開けてみたいのは ここのところなんか挟んで、マルコの最初のところを挟んでおいてですね、第一ペトロの手紙の5章13節というところを開けてみたいと思います。ページで言いますと434ページというところですね。434ページ、第一ペテロの手紙の5章13節、新約聖書434ページの一番最後になります。最後の一文という感じですね。一文二文という感じです。ページの最後のところから次のページにかかる5章13節を開いてみてくださった方は一緒に読んでみたいと思います。いきます。せーの。共に選ばれてバビロンにいる人々と私の子マルコがよろしくと言っています、はい、ここにはですね、私の子、子供じゃないんですよ、実際の子供じゃないですけれども、まるで我が子のように可愛がっていたマルコという姿でペトロのもとに出てくるわけですね。あの使徒ペトロがここではですね、共に選ばれてバビロンにいる人々って言ってますけれども、バビロンっていうのは囚われの身だってことを意味している言葉ですね。実際にバビロンにいたわけじゃなくて、囚われの身だったペトロが、私の子でもあるような親しいこの弟子であるマルコも一緒にあなた方に挨拶を書き送ってます、とこういうふうに言ってるわけです。つまりですね、このペトロさんの晩年の頃にも、この後殉教するわけですね。ペトロが殉教するんですけれども、その頃にも彼と行動を共にしていた、まあ、当時は若くてイエス様の時も逃げ出し、その後も伝道旅行で厳しくて逃げ出し、そういう若者だったマルコなんだけれども、やがて大いに成長して、本当にその偉大な使徒たち、あるいはそういう指導者たちの、まあ、元でですね、あっちへこっちへ、まあ、獅子奮迅の働きをしていた。それがこうマルコであったということであるわけです。大きな挫折をして、でも周りの人たちから支えられて少しずつ成長し、そしてこのようにして用いられる人になっていた。これがマルコであるわけです。でそのマルコがこの福音書を書いたのが、だいたいですね、紀元後50年から60年代頃だったというふうに言われているわけですね。でどういう状況だったかと言いますと、このペトロがそろそろ殉教する頃であるわけですね。その前後、そしてその、まあ、直後かその前後か分かりませんけれども、同じことですが、皇帝のですね、ネロという人がいまして、この人がですね、歴史の教科書に出てくる、まあ悪名高い、まあ、キリスト教会にとっては悪名高いですね、まあ、迫害者ネロであったわけですね。そしてその大迫害が起こるって、そういう時代なんです。つまり使徒たちがですね、次々と殉教していく、信仰を持っているがゆえに、まあ、殺されていく中、そして、帝国全体がですね、このクリスチャンに対してものすごい迫害を加えようとしている、そういう緊迫感に満ちた時代なんです。この時期に、まあ、おそらくその首都であるローマのあたりでマルコはですね、この福音書を書いたということが言われているわけですね。でその背景の中でどういう意味があるのかというふうに言えば、それはですね、異邦人のローマの教会をはじめとして多くの異邦人教会がこの厳しい最中でも生まれて、そして立っていこうとしている、そういう異邦人たちに向けてその信仰を励まそうとして、そして、そんな中でも教会が立っていくようにという、まあ、思いを込めてこの福音書を書いてあるわけですね。励まし、また信仰とはこういうものなんだということを伝えるために書いているのがこのマルコの福音書であるということです。でそういう緊迫感の中で目的がはっきりしているものですから、内容的にはですね、他の福音書に比べてものすごく、まあ、ストレートにですね、イエス様が主である、イエス様はどう見てもどう考えても明らかに神であるということを示そうとしている、そういう内容になっています。で他の福音書がですね、例えばその三条の説教とかイエス様の教えをですね、たくさん載せているところがあったりしても、このマルコはですね、どっちかというとセリフが多くないんですね。イエス様のセリフ中心じゃなくて、イエス様は何と言ったかっていうよりも何をしたかっていうことの方に重点を置いて書いているのがこのマルコの福音書なんですね。ですから奇跡を行った話であるとか、病気を癒した話であるとか、あるいは悪霊を追い出した話であるとか、もう 何ていうんですか、異邦人にも分かりやすいぐらい、こんなの神様しかできないでしょっていうやつばっかりが、ばっかりとは言わないけど、それがまあ多い。これがこのマルコの福音書の特徴であるわけです。言葉ではっきりとは言わないんだけど、でも見る限りどう見てもはっきりとこの方が救い主だ、神の子であるということが分かるような、これがマルコの福音書の特徴であるということです。さっきも言いましたが、非常に危険な状況の中で教会はですね、存亡の危機にさらされているように見える。まあね、去年1年間エフェソを読んできましたから、そういうものじゃないんだけれども、でももう本当にこう揺さぶられている教会の中で、本当にこの人を信じていいんだということを伝えようとしているわけですね。マルコはこの人で大丈夫だ、この人が本当に神の子なんだ、救い主なんだ、本当に大丈夫だ、命を懸けてもこれを信じて間違いないということを伝えようとしているのがこのマルコの福音書であるということであるわけです。なので異邦人に主に向けて書こうとしてますから、非常にですね、大胆に編集をして書いています。例えばですね、今日開いているこの1章2節3節のところちょっと読んでみましょうか。2節3節をご一緒に読んでみますと、ちょっと変なところで終わりますが、そこあの 節のところで切りたいと思います。2節3節読みましょう。いきます、せーの。預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私はあなたより先に使者を遣わし、あなたの道を準備させよう。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。その通りで、まあ、ここで切れるわけですね。で、最初にですね、預言者イザヤの書が引かれているんですけれども、まあ、実はですね、調べてみればわかるんですが、これ別にイザヤだけじゃなくてですね、イザヤ書とあと旧約聖書の一番最後に出てくるマラキ書の文をですね、それぞれ足してここに書いてあるわけですね。だから厳密に言えば、預言者イザヤとマラキはこう言ってるっていうのが正確なんですけれども、ここでは預言者イザヤだけ出てくるんです。で、なんでそうするかって言いますと、異邦人にとってイザヤとマラキが両方出ている必要性は別にないからですね。マラキがどうっていうことは、そんなに異邦人が信仰を持つ上で必須条件ではないからです。まあ、イザヤは有名ですから多分挙げたんでしょうけれども、そういうふうにして、マルコはですね、異邦人に対して伝えようとして、まあ、本当にそこに焦点を絞って書いていくわけですね。まあ、日本の住むほとんどの人間はですね、異邦人ですから、まあ、ユダヤ人ではないわけですから、まあ、ある意味で、原点にすべき点は何なのか、私たちの福音の原点というのはどこなのか、まあ、これをストレートに伝えようとしているこのマルコの福音書、これ私たちにぴったりであるというふうに言うこともできると思います。まあ、核心部分だけをですね、武骨にまた命を懸けて伝えようとしている、こういうマルコの姿を少し思い浮かべながら、このマルコの福音書を一緒に読んでいけたらいいのかなと思います。まあ、さて、ではですね、なんか前置きみたいになりましたが、一応本題に入っていきますと、一章一節を見ていきたいと思います。まず一番最初からですね、この福音書全体のテーマになるようなことが一言で書かれてあるわけです。でちょっと一緒に読んでみましょう。一章一節を読んでみます。せーの。神の子イエス・キリストの福音の始め。はい、こう書いてあります。まあ、ひょっとしたらタイトルかもしれないですね。これが、このマルコによる福音書の全体を言い表していると言っても過言ではないわけです。全体を通してマルコさんが伝えたかったことを一言でここで言っています。神の子イエス・キリストの福音の始め。信仰と福音の中核を言おうとしているわけですね。言ってみれば、このマルコによる福音書は、このイエスという人物が何者なのか、イエス様は誰なのか、その答えが福音になるということを語ろうとしている、そういう福音書なんですね。まず第一にですね、マルコによる福音書はイエス様が神の子である、言い方変えれば神が人となられた方であるということを伝えようとしている福音書なんですね。神の子イエス、神の子イエス、神が人となられた、私たちのために人間になってこられた、これがイエスなのだという、そういうことを伝えようとしているわけです。神様は天地を作られて、私たち人間も全て作られた、 この地上にあるもの、私たちが知り得るもの全ては神様によって作られたものです。これが創世記から始まる聖書が語っていることですね。その神様は私たちを作って、その後どうしましたか、あとはご自由にお任せしますというふうに言われたわけではない。そうではなくて、神様はいつも私たちを愛していて関わろうとされている。私たちが幸いであることを願い、関わっていこうとされている、そういう方であるということを私たちは聖書を読んでいて今まで何度も見てきているわけですね。そして、そのですね、突き詰めていったところがこのイエス様であるわけです。神様は私たちを見捨てたわけではない。私たちはポンと放り出されて生きていて、どことも知れないところに連れて行かれるわけではない。そうではなくて、神様は私たちを気にかけておられる。気にかけているというレベルではなくて関わろうとしている。それがこのイエス様という方であるということですね。イエス様は偉い人の話ではないということです。この福音書は偉い人の話ではない、とってもいい話を聞かせてくれる人の話でもない。マルコはですね、特にそうだと思います。マルコの福音書はですね、教えの部分よりも本当にですね、面白いほどに奇跡とかですね、そういう技が多いわけですね。いい話を聞かせてくれるということは大事なんじゃなくて、この人が神が人となられた方であるということが大事なんだということです。神様はあなたを見捨ててはいない。神様はあなたを愛している。神様はあなたにもう本当に思いを寄せていて、人となって地上に来られた。これがイエス様である。このことをまずマルコは伝えようとしているわけですね。主はあなたのために人となった。これがまず福音の大事な中心でありますね。いい知らせですよね。私たちは決してただ生まれてきてほっとかれているわけではない。神様は私たち一人一人に関わろうとされているし、関わってくださる方であるということですね。さらにこのマルコの福音書はイエス様がキリストであるということを伝えようとしているわけですね。イエス様はキリストである。イエスはキリスト、イエスキリストであるということです。イエスキリストって書いてありますと、ファーストネームとね、ファミリーネームのように感じますけれども、そうじゃないわけですよね。これを皆さんもう知っているわけですね。キリストというのはファミリーネームではない。それは救い主という意味であるわけです。よくですね、本屋さんとか行きますと、こう偉人伝とかありますよね。最近はですね、子供生まれてから私がもっぱら行く本屋のコーナーは絵本コーナーとか、ああいうところになるわけですけれども、子供のところにはこう漫画の偉人伝がずらっと並んでて、私も小さい頃はですね、漫画といってもそれぐらいだったら許してもらえたので、それを穴を開くほど何度も読み返したものですけれども、最近はですね、絵柄も変わってきてるんですよね。ちょっとね、やっぱり時代とともにこういうのも変わるんだと思って面白いなと思いますが、それはさておき、その中でこうイエス・キリストも出てくるわけです。僕は背表紙を見てると、こういろんな偉人伝の中に並んでこうイエス・キリストって出てくるわけですね。でも何の気なしにそれ書いてあると思いますけれども、実はそのイエス・キリストという呼び名自体がですね、信仰を大いに含む言葉であるということなんですね。なぜならキリストは家族名ではなくて、それはイエスがどういう方かということであるからですよね。イエス、ただのイエスじゃなくて、キリストであるイエスということがイエス・キリストということだからです。救い主であるイエス様ということですよね。どういうことですか？主はあなたの罪を許そうとされた。許しておられる。あなたを許すために人となって、あなたを滅びから救うために人となって十字架にかかり復活されたのだ。こういうことですよね。それがこのイエスであるということをこの福音書は語ろうとしているわけです。それがイエスキリストというふうにここで一言言われていることの意味であるわけですね。神はあなたのために人となりました。このイエスをあなたが信じるならば、あなたは救われる。まさにシンプルかつ福音の中心、私たちへの良い知らせ、間違いない良い知らせのその中身、中心であるわけですね。これが私たちの福音です。これが私たちの福音であるイエス様です。このことをまず心に留めたいと思います。そしてこの福音書全体がそのことを明かしているんだということを念頭に置いて見ていきたいと思います。でもう一つですね、今日はお話して終わろうと思いますけれども、その神の子でありキリストであるイエス様を迎えるにあたってどのように私たちはすべきなのか、そのことが書いてあります。まさに福音書を読んでいくにあたってスタートにふさわしいことですね。でその準備のため、 その迎えるにあたっての準備のための人が今日のところで出てきたわけです。その人にちょっと見てみますと、私たちがどういうふうにイエス様をお迎えすればいいかということもわかると思いますね。でこのマルコの福音書はですね、クリスマスから始まらないわけですよ。でクリスマスの、ね、記事はマルコの中で出てこないわけです。博士も出てこなければ羊飼いも出てこないし天使も出てこない。いきなり成人から始まるわけですね。大人から始まるわけです。で、スタートは誰かというと、そのもう大人になっているイエス様を迎える人から始まるわけです。それが洗礼者ヨハネですね。ちょっと見てみましょう。4節5節を一緒に読んでみたいと思います。4節5節、ここにイエス様を迎える準備が書いてあるわけです。よろしいですか、いきます。4、5、せーの。洗礼者ヨハネが荒れ野に現れて罪の許しを得させるために悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。ユダヤの全地方とエルサレムの住民は皆ヨハネのもとに来て罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。はい、こう書いてあります。イエス様が来るにあたって、救い主が来るにあたって、神の子キリストを迎えるにあたって、ヨハネという人がですね、準備をしに来たわけですね。私たちがイエス様を迎える場合も同じことですね。このような準備があります。イエス様を迎える準備とは何だったでしょうか。それは書いてあった通りです。罪の許しを得させるために悔い改めのバプテスマを述べ伝えた、こう書いてあります。そして人々はやってきて罪を告白してバプテスマを受けた。イエス様が来るにあたって、そのお迎えする準備は罪を告白し悔い改めることであるということですね。これが私たちがこの福音書を迎えるにあたって、まず心に留めるべきことですね。神の子を迎えるために私たちは清くなければなりません。なぜなら神様は清い方であるからですね。神の子が来られるときに、私たちがそれをお迎えするために、私たちは清くなければならない。清いというのは、聖なるというのは罪がないという意味ですね。だからまず私たちはですね、罪を悔い改めなければならないということを、ここで私たちは知ることができます。イエス様が神の子であるのだから、私たちはまず罪を悔い改めてお迎えしますね。またキリスト救い主が来るときに、その救いを受け取る者はその罪を告白して悔い改めていなければならない。なぜならイエス様の福音、イエス様の救い、イエス様の許しというのは、まさに罪の許しであり滅びからの救いであるわけですから、罪がない人を救うことはできないわけですね。必要がないわけですね。ですから罪がないという人にはイエス様は必要ないわけです。ですから迎える必要もありません。しかし私たちはその罪があるということを悟ったものであるわけですから、そのことを告白し悔い改めるのであるということですね。洗礼の準備をするときにですね、いつもこのことを確認してから洗礼の準備を始めましょうということがあります。それは何かと言いますと、2つの、ね、ステップと言いますか、これを確認してくださいといつも皆さんにお話をしていますね。1つは、あなたは聖書の教えている罪を認めてね、告白することができますか、悔い改めることができますかということを確認します。でまた、同時にもう一つは、あなたは救い主のイエス様を信じることができますか、主として神の子としてイエス様のこと、この人が救い主だ、それを許してくださる方だということを信じることができますかということを確認します。でこの2つを確認できたならば、もうそれはその人は言ってみればクリスチャンであるわけですから、そこから洗礼の準備に入っていくわけですよね。でそれはイエス様を迎える準備、そして迎えるということに他ならないわけですね。罪を悔い改めてイエス様を信じて心の内にお迎えする、これが私たちが信仰を持つということに他ならないわけです。でこれは必ずセットなんですよね。イエス様を迎えるにあたって罪を悔い改めるということは必ずセット。そして同時にですね、もう一つ大事なことは、罪を悔い改めたならばイエス様をお迎えするということもセットなんです。これ両方とも欠かしてはいけないことなんですね。絶対両方とも必要なことであるわけです。で罪を悔い改めないでイエス様をお迎えするということはできません。 理由はさっき言った通りですね、イエス様は清い方ですから、清くないところに入ってくることできませんし、イエス様は罪から私たちを救う方ですから、私たちが罪がないというのであれば救う必要もないわけですから、イエス様をそもそも迎える気がないというふうに言っていることと同じことになるわけです。で、同時にですね、いつも皆さんにお話してますけれども、必ず悔い改めは福音とセットで、扱ってくださいということを言ってるわけですね。悔い改めたならば許されるということをちゃんとチェックしなければいけないということですね。これ逆でもダメだっていうことですよ。悔い改めるのは悔い改めるんだけれども、イエス様を信じないとどうなるかというとですね、かわいそうなことになるわけですね。なんでかって言いますと、許されない、許すされるということを受け取らないわけですから、ただ謝るだけということになるわけです。で、別にそれでも構わないんだったら私構いませんけれどもっていう話になるんですね。で、私ですね、まあ、この話この間もしたかもしれませんけれども、最近もうずっと思っていることはこの悔い改めのことについてです。私たちはですね、時としてですね、悔い改めるということを非常に恐れることがありますね。で、よく、クリスチャンではない人と話をしていると、クリスチャンというのは毎日毎日悔い改めててご苦労なこったと、それで楽しいのかねと、暗くならないのかねというふうに言われるわけですよね。ですけれども、ここにいる私たちクリスチャンはですね、それはそうじゃないということを知っているわけですね。むしろ悔い改めってすごく清々しくポジティブなものであるということを知っているわけじゃないですか。で、それはなぜかというと、許されるということを知っているからだと思うんですね。ここに大きな、ポイントがあると思うんです。なんで悔い改めるのをそんなに恐れるのか、なぜ何かあった時に思わず隠蔽しちゃいたくなるのかとかですね、謝りたくなくなるのかとか、そういうのはですね、許されないことがあるからだと思うんですね。謝っても許されない時に人は謝ることを恐れるようになると思いますね。謝ってもなおさら責め立てられてですね、そして許してもらえない、どことなくね、そういうのってよくあることですから、実際そういうもんだと思いますけれども、でもですね、私たちは知っていますね。それはイエス様は私たちを許す方であるということですね。私たちがどんな罪があったとしても必ずそれを許す方であるということですね。私たちはこれをセットで知っている。だから悔い改めるということを恐れるのではなくて、むしろそれが本当に素晴らしい恵みであるということを知っているわけですね。必ずこのことを私たちはセットで知らなければいけない。またこの許されるという福音ですね、このことを多くの人が知らないということを私たちはもう一度覚えて、その福音を預けられている、委ねられているということを心に留めなければならないというふうに思います。何度も言いますが、人は許さないことがありますね。確かに。だから私たちは恐れていくのかもしれません。悔い改めることや謝ることを恐れていくかもしれませんけれども、でも私たちが知っているイエス様の姿はどうですか。それは自ら苦しんででも私たちを許す方であるということですね。私たちが嫌だと言っても許そうとする方であるわけですね。この方が私たちの主であり、私たちの福音であるということをもう一度改めて覚えたいと思います。だからこそもう一度ですね、私たちは悔い改めてイエス様を主として、王として私たちのうちにお迎えしていくということをしていきたいと思います。最後にですね、短く6節から8節を読んで終わりたいと思います。残りの6から8を一緒に読んでみましょう。よろしいですか。いきます。せーの。ヨハネはラクダの毛衣を着、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。彼はこう述べ伝えた。ヤシよりも優れた方が後から来られる。私はかがんでその方の履物の紐を解く値打ちもない。私は水であなたたちにバプテスマを授けたが、その方は聖霊でバプテスマをお授けになる。はい、こう書いてあります。6節にはですね、バプテスマのヨハネがどんな格好をしていて、どんな食生活をしているかと書いてあります。別にこれは人となりを紹介したいわけじゃなくて、旧約聖書でですね、エリアという人がどういう格好をしていたかということに関わるわけですね。つまり後で出てきますけれども、他の福音書でも出てきますけれども、その預言者エリアの、ね、再来として、彼は聖書の中で出てくるわけですね。で、それぐらいの人物、重要人物なんですけれども、このヨハネはですね、7節のところで自分より本当に優れた方、もっと重要な方がこの後来るっていうことを言うわけです。 私はその露払いに過ぎないということですね。私はその準備するだけに過ぎないものだというふうに彼は言うわけです。そしてその方とは8節に出てくるように聖霊でバプテスマを授けるイエス様であるということですね。イエス様は、私たちに聖霊を与えてくださる、これが聖書の約束ですね。そして今はもう聖霊の与えられている時代ですから、私たちは信仰を持って、そしてバプテスマを受け、あるいはその前後からも求めるならば聖霊を受けて歩んでいくわけですね。それはまさに私たちがさっき言ったようにイエス様をお迎えするという時に、文字通り私たちのうちにイエス様が住んでくださるということに他ならないわけですね。聖霊はイエス様の霊ですから、イエス様が私たちのうちに住んでくださるということです。その時に私たちの内なる霊がよみがえります。ボンと息を吹き返すようにして、私たちは私たちの内なる人がよみがえるのを経験するわけですね。実際におおすごいって感じる人もいれば、そうじゃない人もいると思いますけれども、でもいずれにしてもそのようになるわけですね。で、前ですね、この聖霊を受けてね、私たちの霊がこう聖霊にこう、なんですか、こう打たれると、こう AED のようにボーンってね、あの AED ってありますでしょ、最近こういろんなところにあってボーンってこう電気ショックみたいにこう生き返ってね、そしてこう新しくね、こう生きるようになるんだよっていうふうに話してたんですけども、その後にですね、AED の仕組みがそういうものじゃないということを知ってね、びっくりしたんです。で、皆さん知ってます AED って、私蘇生するための機械だと思ってたんですけども、あれ一旦心臓を止めるための機械なんだそうですね。で、一旦あれで止めてからもう一回こう心臓マッサージをして正常の動きに戻すっていうのが、細動を止めるための、ね、AED なんだそうです。だからちゃんとこの心臓マッサージもする、ちゃんと指示通りね、AED の機械が言ってくれるので使いはいいんですけれども、で、なんでその話したかって言いますと、でその話を知ってからですね、ますますそれは話が近いなっていうふうに思ったわけですね。で、私たちはですね、イエス様を信じるときに一旦その罪を悔い改めて罪に一度死ぬわけですね。そして私たちは聖霊を受けてもう一度息を吹き返していくわけですね。まさに新しく生まれたものとして、イエス様と一緒に生きるものとして私たちは歩み出していくものになっていくわけですね。この福音書はイエス様が主であるということを教えています。そしてその方を私たちはお迎えすることができます。ここには私たちは悔い改めてイエス様を迎えるということが書いてあります。ぜひ私たちはこの福音をですね、もう一度確かめながら、そして常にまた悔い改めてイエス様をお迎えしながら歩んでいくものになっていきたいというふうに思います。さあ、ではいつものようにしばらくそれぞれで祈るひとときを持って御言葉の時を閉じたいと思います。思い巡らせていただきたいのは今の御言葉のことですけれども、神様は人となられてまであなたのもとに来られる方ですね。イエス様がその方であるということを改めて覚えたいと思います。そしてぜひですね、迎えるものになりたいと思うんですね。そのためには、主どうぞ私の罪を許し清めて私のうちにお住まいください、私たちのうちにすでに住んでおられますけれども、改めてですね、気持ちも新たにイエス様をお迎えして、イエス様と共に歩んでいくものになりたいと思います。では、しばらくそれぞれで思い巡らして、応答の祈りを自由にしていきたいと思います。祈りましょう。 願いします。アレリア、天の神様、感謝いたします。イエス様、あなたの皆をあがめます。あなたが人となられ、私たちのためにこの地に来てくださり、またすべての苦しみを受け、私たちに命を与えてくださったことを改めて覚えて感謝をいたします。どうぞ私たち、この1年間あなたの福音を覚え、あなたが主であることを心から信じ、その喜び、その良い知らせをまた伝えるものとして整えられていきますようにお願いをいたします。主、私たちは常に悔い改め、あなたをお迎えします。どうぞ聖霊なる神様が、イエス様の霊が私たちのうちに住んでくださり、私たちと共に歩んでくださるようにお願いいたします。主、どうぞこれから始まる1週間もあなたが共にいてください。常にあなたと共に、あなたを明かしながら歩んでいくものとならせてください。皆さんの祈りに合わせます。感謝してイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。